サークル紹介。今週のサークル紹介は辻堂青少年会館で活動されている冒険チャレンジクラブの皆さんをご紹介します。こちらで講師をされている尾崎文彦先生にお話を伺います。尾崎先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
早速なんですけれども、こちらの冒険チャレンジクラブ、どのようなクラブなんでしょうか？
冒険チャレンジクラブは、例えばキャンプに行ったり、川登りしたり、あるいは海へカヌー行ったり、そういうようなこともあるんですけれども、基本的には子どもたちが自分自身がまっすぐ自分がやりたいことをやりたいと言えたり、あるいはこういう方向に向かっていろんなことを学んでみたいっていうことをしっかり自分と向き合えるような、そういう自分を作るためにいろんな冒険を通して自分の力を上げていってもらうというような場所になります。
子どもたちを応援するようなクラブなんですね。どのぐらい前にこちらの活動はスタートされたんでしょうか？
はい、2019年の4月から3期終わって、この2022年は4期目に突入します。
その活動がスタートするきっかけというのは何だったんですか？
実はここの青少年会館で、私が学習応援、例えば塾に行くのもな、でも学校の勉強もなっていう、お友達たくさんいるので、そういった子たちを集めてここで一緒に勉強しようっていう、学習応援会というか塾みたいなことをやっていたんですけど、もっと勉強がどうとかこうとかっていうよりも、とにかく楽しめる、もっともっとたくさんの友達をね、作れる場所を作っていったら自然と苦手が克服できるんじゃないかなというような形で、この冒険チャレンジクラブに、進化していったという感じですね。
そうなんですね。勉強だけではない場所で子どもたちが活躍できる、楽しめる場所を作るというふうにおっしゃってましたけれども、活動場所は今日はこの辻堂青少年会館で第1回目が開かれましたけれども、どのようなところで活動していくんでしょうか？
はい、雨の日とかね、時にはこの会館の中で活動も考えてますけれども、主にはですね、海へ行ったり、あるいは藤沢市には少年の森がありますので、そちらでアウトドアのことをやったり、そんな風にフィールドを広げていってます。今年はなんとかね、宮ヶ瀬ダムまで行って、カヌー体験やってみようよっていうようなこともね、囁かれてます。
楽しそうですね。ではね、青少年会館だけではなく、もう外にも飛び出して子どもたちいろんなことに挑戦できるわけですね。今年1年間先生が計画されていることって、先ほどちらっと宮ヶ瀬なんて話もありましたが、どんなことがあるのか教えてください。
はい、早速5月は8日からですね、火起こし体験にチャレンジしたいと思います。だいたいみんな毎年ですね、火起こし体験は最初にやるんですけれども、子どもたちはなかなか火が起こせなくて、でも最後まで絶対起こしたいっていう気持ちが、もう本当にピークまでね、上り詰めるような体験なので、この火起こし体験をまた早速やりたいと思ってます。それから、宮ヶ瀬あるいはその烏帽子岩に向かってカヌーに乗って旅に出ようじゃないですけれども、普段できないようなことも一緒にやってみたいなというふうに思ってます。年末ぐらいになるとナイトウォークみたいなことでですね、江ノ島をちょっと探検してみようとか、そういうようなことも考えてます。
さまざまな冒険がありますね。さあ先生、たくさんの子どもたちがいますけれども、先生がご指導される中でこのクラブで大切にしていることってどんなことでしょうか？
これは自分の心の中でどんなことがあるのかっていうことを見落とさないっていうことですね。それが見えるようになると、お友達の心の中で何が起こっているのかっていうことも見えるようになるって僕はそう思ってるんですよ。これがきっと絆みたいなものを作っていくものかなと。でも3期やってきて思うのは、子供にはもうそんなこと言わなくてもあるんですよね。だから何を教えようか、何を学んでもらおうか、何をこう体験してもらおうかって考えれば考えるほど、最後に僕がたどり着くのは、そうだ、子どもたちに教えてもらおうっていつも思ってます。はい、ですから私が大切にしているのは、子どもたちがここでどんな体験をするのか、どんな体験も家族と共有してほしいなって、そういうふうに思ってます。
子どもたち一人一人の考え、そのあたりをとても大切にされているということで、今日も先生本当に子どもたち一人一人の目を見て話しかけている様子がありました。さあ今日はまあ第1回目の活動でみんな少し緊張している姿もありましたけど、1年を通してだいぶその姿って変わりますか？
いやーね、もうそのね変わりは本当に大きいです。自分自身は気づいてない子ばかりだと思いますが、とかくお母さんは気づきます。お母さんはいやうちの子本当にこれができるようになったとか、中にはあんなにこう、苦手って言っていたことがもう帰る頃にはこれすごく楽しくてまた参加したいって、もう一日でねその楽しさの中に自分の可能性を見出しちゃうお友達もねたくさんいます。だからここでは参加して苦手を克服していく子はたくさんいると思います。
そうすると4月から始まってまた3月に卒業がありますけど、3月はみんなだいぶもう姿も心も違うんでしょうね。
そう、彼らは心の中でこうピカッと光ってても必ずしも表に出てきてないことがある。あんまり変わってないねって見るのはそれは大人のね目が曇ってるんじゃないかなって僕はそう思うんです。だから何も変化してないように見えても心の中では本当に大きく変化している様子があるので、そこを見届けてほしいなということで、お父さんお母さん一緒に参加してって一緒参加をねお勧めしています。
親御さんもね今日温かく見守っている姿がありました。そして今日の先生のお話の中で、まあ、ゴール目指していくものは1年で終わりじゃなくて続いていくんだよってお話がすごく印象に残っています。
はい、そうですね。得てして、年度事業なので毎年メンバー入れ替わるので、どうしても1年間の最後のね、くくりっていうものを目指しがちなんですけど、毎年卒団式でも言ってるんですけど、これからがねスタートだよと、この1年間で学んだことがこれからどんどん生きてくるからっていうことをみんなに伝えていってます。
この1年間の子どもたちの様子とても楽しみですね。さて今年度はもうこの4月からスタートしていますけれども、少し先の話になりますけれども、今日のお話を聞いてあやってみたいなっていう子どもたち親御さんもいるかもしれません。今後も楽しみにしていてよろしいですか？
はい、ぜひ楽しみにしていってください。
ありがとうございます。さあそれでは最後になりますけれども、ぜひラジオをお聞きの方にメッセージを先生からいただけますか？
冒険チャレンジクラブはこのクラブに参加できなかった子たちにとってもね、冒険あるいはチャレンジっていうのは毎日のように訪れているはずです。このクラブに参加抽選で漏れて参加できなかったとしてもですね、その子には大切なその冒険チャレンジがあると思うので、どうぞお父さんお母さんお子さんをですね、信じて見守っていただけたらなと、そういうふうに思います。また子どもたちはですねぜひ応募してください。きっとね君たちがやってきてここで活躍するのをね僕らは待ってますので、会えるのを待ってます。
小学生のお子さんから中学生までを対象にしているクラブということですからね、来年度も参加してみたいという方はチャレンジしていただきたいと思います。お話を伺いました。冒険チャレンジクラブ講師の尾崎文彦先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。